おはようございます。ホリスティックライフコーチの石井真由美です。こちらでのライブは久しぶりかな。今日のタイトルは感情がなぜ人間にあるのかということで、この感情っていうのはですね、皆さんアンガーマネジメントだったり、いい感情悪い感情と感情自体も分けてみたりとね、いろいろあると思うんですけれども、なんかこう騒がしい忙しいような年末にどんなことを感じながら皆さんお過ごしでしょうか。私自身はもうなんかね、11月12月はなんとなく、今年1年がね、いろいろあって、やっぱなんかこの1年の区切りっていうと、習慣的に私たちはこう振り返るとか、なんか1年どうだったかなとか、もうこういう振り返る思考パターンみたいなのがね、年末には染みついていて、なんか新年の目標を考えましょうみたいなね、そういう風習もなんか小さい頃から刷り込まれているなっていうふうに思いますけれども、私たちはそれとともにこう感じている感情を認識して、そこから快不快判断しながらどうするかっていうね、で体の感覚っていうのを感じて、この感情がバッて湧いてきたりとかねするんだけども、最近本当にこの感情っていうのがなぜ人間にあるのかって、もうシンプルではあるんですよね。だからこれをコントロールしようとか、なんだろうってね悩み込むとかっていうのが、なんかそもそもなんていうかな、無駄な感じも正直して、もう当たり前の現象なのでね、思いますけど、でもそれに多分悩んでいる人もいるんじゃないかなと思いますが、最近に私が注目している感情は怒りですね。結構怒りってすごくパワーが多くて、アンガーマネジメントっていう言葉でね、なんかねコントロールされようとすることもありますけれども、でなんかイライラしてね、なんか怒ったりするっていうのが、私はあんまり本当小さい時は好きじゃなくて、無駄な時間だなって、特にこう自分の中で湧いてくる感情の中で、他者を見て自分のそのねイライラが出てくる、その時間は非常になんかもう生産性が悪すぎて、なんで私こんな時間を過ごさないといけないのみたいな、なんか小さい時熱強めてよく思ってました。だからそう、逆にそれくらいなんか人のことに対して感情を揺さぶられて、こう心が動くっていうのはなんか羨ましくもあったりはしますけど、でもやっぱり私はあんまりその状態が好きではなくて、この怒りっていう感情ってやっぱ二次的感情って言われているので、だからその怒りっていうのが湧く手前に、実は不安とか恐れとかっていうのがあるんですよね。もうそこがあって、その次に悲しみとか、その次に怒りとかね、なんか生み出されてるっていうこの構造を知ると、どこにこう着目して、自分をこう認識するといいのかっていうのが、とこう日本人って不安を感じる遺伝子が多いので、不安とか恐れとかを感じて、その感情を持って生きながらえるために、この肉体を守る行動をするっていうパターンをずっとこの日本という集合意識の中に持ってきているなって思うんですけど、そこにプラス怒りっていうのが後発的に湧いてきて、でその怒りをコントロールしようとして、なんかいろんなねことが言われて、スキルが言われてるけど、基本的にはこの不安と恐怖に向き合わない限り、あと恥の意識ですね、この辺に向き合わない限り、この怒りのコントロールって根本的にやっぱできなくて、でそこに入りたくないと思っている人は、私の周りはお母さんが多かったりするので、子供を見ながらなんでこんなにイライラするんだろうって悩むというね、また違うパターンでその次の問題を発生させるんですけど、もうね、ここが本当は自分の中に、深くある恐れ、そして悲しみだったり、恥の意識だったり、そういったものが土台になってるっていうことに気づきさえすると、でも出てきちゃったもんはしょうがないなみたいな、得たりもするのかなって、どこの面に対して意識を向けてどう認識していくかっていうことで、私たちはこう捉え方を変えることで、目の前のそういった感情だったりをチェンジしていくことができるんですよね。 なんかさ、子供が自分で言ってることが考え悲しさ、おかしさ。ありがとうございます。はじめまして。そうですね。本当になんかね、子育ての怒りって結構投影だったりする、身近な投影だったりするので、自分自身が幼少期に抱えていた頃の、まあ、パターンっていうのを何回も何回も再現、子育ての中で再現していくので、正直ですね、強化されていくなっていうのを感じてもいるんですね。だからこそ消化していく必要があるなっていうのも同時に、感じます。でこの消化していく作業っていうのがね、私が今呼吸法っていうのをお伝えしていて、この未消化の感情エネルギーっていうのを、特にこう重たい周波数ですね、感情にはエネルギーがありますので、まあ、重たいと言われている感情エネルギーは体の下の部分ですねに、溜まるんですね。その下の部分に溜まったものをこう自分の呼吸の力と体の力を使って、エネルギーセンターっていうチャクラとかね、エネルギーっていうとね、ちょっとよくわかんないかもしれないですけど、チャクラと呼ばれたりするところに神経層の集まりがあって、そこの神経層の集まりでいろんなサインをですね、キャッチしていると言われていますけれども、そこを締めていくことで、脳の中にある、脳髄液の中にね、ぷくぷくぷかぷか浮いてる消化体っていうのがあるんですが、髄液をギュッギュッギュッギュッギュッって脊椎の周りのですね、インナーマスを締めて、髄液に圧迫することで圧電効果というので、こう発火させて、感情エネルギーを消化していくという方法があるんですね。これを今、呼吸法をお伝えしているクライアントがいて、21日間ずっと朝呼吸法するんですから、まあ、ずっとね、それをやってきたんですけども、そうやってこう消化しながら、自分自身に向き合う。でもその時も何を一緒にやっていくかというと、この自分のこう感情や思考に気づいて、で、そのエネルギーを感じた時に自分自身がどうありたいかっていうのを気づいて、それを手放していくという作業を自己観察というものをですね、一緒にやっていくことが非常に大事なんですね。なので、感情って人間である限りずっと湧いていくもので、で、過去性との関係性だったり、ですね、こう生きている間で小さい頃に、まあね、体験してしまったことで感情と結びついて引き起こされる記憶って思い起こされる記憶っていうのがあるので、その感情をですね体験するとまたカルマも消化しながら感情エネルギーをこう発して、その時に表現できるとまだいいんですけど、こう表出させることができずにずっと体の中で体験していると、そのエネルギーを貯めていくというね、こう、生成もするし、消化も本当はできるんだけれども、その消化の方法を、やっぱりこの現代の方々、あんまりね、こう、得意でない方だったり、出してはいけないっていう、同時に、こう、感情は湧くんだけど、悲しかったりして涙も出るんだけど、泣いちゃダメとかね、泣かないとかって言われて育ったりとか、そんなに怒ってもあなたの願いは叶わないよっていうことを言われたりですね、そしてその体験をするんですよね。だから最近なんかね、クリスマスシーズンでおもちゃ屋さんとか子供たちが、ね、たくさんいて、昨日もなんかで見ましたけど、これ欲しいって言って言われて、まあもちろんね、お金がないと買えないっていう事実はあるので、まあ買えなかったり、こう何か理由があって買えないってことあるんでしょうけど、サンタさんがもう持ってきてくれたから、このおもちゃは買えないでしょっていう理屈は子供たちには通用しないんですね。全然こう通じていない。一貫してない答え。僕は欲しい。それを訴えて、だからその、訴えていて、その気持ちがあるということを認めてもらうどころか、全否定だよね。なので私たちはこのパターンをすごく刷り込まれているんですね。叶わないというパターン。本当は、その気持ちが湧いていることは、そうだねっていうところが、本当のところなんで、その気持ちですらも否定されて育っている方っていうのは、そうやって願っても思ってもうまくいかないっていう、体験と同時に感情と同時に強くこう学習していきますので、非常にねこれは大人になってからパワフルに作用するだろうなって思いながら見てました。そこで本人の生命エネルギーが強ければ、何かね意図思いが強ければ、そこをこう打開してでもですね、 例えばもう早く家を出てとか、お母さんやお父さんと対等に喋れるようになって、本当はこういうふうに思っていたんだということを強く言えるようになれば、まあ、きっとねそのエネルギーを爆発してくれるんだと思うんですけれども、お腹の中から実はそういったこう爆発的にこう出せる体っていうのを育てていってはいるんですが、結構ねその動きとともに恐怖を感じて身を守るというパターンをですね、学習し始める自律神経がね育ち始めるのが28週ぐらいからって言われてるんですけれども、その前に、お母さんのお腹の中で実は恐怖の反射というね、反射を体験、反射を通してで自分が何か怖いものだったり恐怖を感じると戦うか逃げるかもしくはフリーズするかっていうこのね学習をするんですよね。でここで強くそういった体験を長くだったりすると自律神経ってやっぱり守んなきゃいけないので、よりこうセンサー高めにですね、仕上がると。でお腹の中の後半になるとお母さんの睡眠のリズムに合わせて眠るということを学習して眠りのリズムっていうのができていくそうで、このリズムをどのように獲得していたかもう習慣になってくる。この辺は赤ちゃんの中に、お腹の中にいる赤ちゃんから習慣で人って作り上げられて、で特に体のパターンの習慣で、生きて、スタートし始めるので、何かね思考や感情を変えるとってよく言われますけれども、勝手に発生する体っていうのをですね、実は持っていたりするんですね。両方アプローチしていかないと本当はこの感情っていうのを消化していくっていうことが大人になるとね結構難しかったり、ただこうそれを体験しに私たちは生まれに来ている、この世に生まれに来ているので、必要な感情は全てしっかりと体験するようにできているなというふうに思いますし、それが認識してああそうだったのかって気づくまで、ずーっとそれがループするというね、で気づかなければ、まあ、ね、今期はこんなもんかみたいな感じで、輪廻転生みたいなね、次があればいいですけど、でもこの肉体でこの人間関係、この今の状況で、出会っている人との関係性だったりはもう二度と来ないかもしれない。この同じパターンで来るかもしれないけど、ほぼ来ないかなと思うんですね。その中で、やっぱりこうしっかりと認識して気づけるところが気づいていくと、本当にその不安や恐怖で認知的にを引き起こしていた怒りっていうのが消化されて、本来の自分のやりたいことに対して目が向く、そして、そこに邁進することによって、次に感じる感覚っていうのは愛とか感謝とか、そして自己成長、そして他人に対するこうね、こう自己成長の後に利他的な、ね、愛っていうかね、そういうのを感じて、自己愛ももちろん重要だとは思うんですけれども、その愛っていうのを感じる世界に行けるんだろうなって。なのでこれ本当にいいよ、強くやっぱり不安や恐怖を感じる人ほど幸せに気づく力が強いというふうに言われているんですけれども、このねバランスっていうのがやっぱりこの今の生きている時代の中でやってきたことだけではなく、こう積み重なって、私たちが先祖とかね、言ってますけれども、そういった方々から引き継いできたものだったり、自分自身がこうやってきたことだったり、そこから受け継いで今を決めてきてるので、本当になんかね、今もしいろんなことが起きている方も、まあ、事象はいいか悪いかいろいろあると思うんですけれども、過去からつながって今がある、そしてこれをまた次に渡すわけなんですよね。ただ現代でもね、ですね、サイエンスで分かっているのがブループリントといって、動物のですね、私が見たのはトカゲだったんですけど、トカゲの卵をこうね、周波数が映し出される、機械で、撮影をすると生体、大人の体ですね、大人の体になる
エネルギー体がもう、こう、ぼんやりと、卵は真ん中に具体物としてあるんですけど、まだ卵ですね。それがどんな形になるのかっていう、こう、無周波数がこう、バーって映し出される、ブループリントっていうんですけど、体の形でさえも、容姿でさえも、もうすべて決めてきている。そういったエネルギーを持って、そこに向かって、エネルギー体に向かってですね、卵から生体になっていくっていうのがもう分かっているんですね。なんか、私はこういった学びをしたときに、じゃあもう、どんな状態であっても、どんなことをしても、いてもいなくても、そこに向かうんであれば、なんかね、自分自身はいなくてもいいんじゃないかなっていう。なんか虚無感みたいなね、本に駆られた時期もあって、そこから脱出した時に、やっぱりこの感情っていうのを取り戻すって、その時本当に感情が動かなくて、誰かに対してこう愛しいとか、誰かに対してこう、怒りが湧くとかも含めて、なんか泣きすぎて、全然こう生きてるっていう感じがしない。肉体がこう、あるって感じがしないみたいな時期が結構長かったんで、でも、もちろんその時に多幸感っていうのはすごくあって、いろんなことでこう感謝の念が湧いて、本当にね、なんかこうあったかいなみたいな感じで過ごしてはいたんですけど、なんとなくこう感覚的に五感的に乏しいみたいな、なんか面白くないなって思っちゃったんですよね。でそこから自分っていうのを認識するのに、この感覚が戻ってくる、感情が動く感じが戻ってくる瞬間がなんかあったんですね。その時にバーッとなんか開いた感じがして、なんかね、日々怒りでも悲しみでも不安でも喜びでも、そういった感情を感じれる状態っていうのは非常になんかね、肉体にとってはとても、いい状態なんだなっていうのも感じて、本当になんかないとあると両方体験することで、どこに自分がいたいのかっていうのが本当に明確にわかるなっていうのを感じました。なので、本当で今怒りや悲しみで苦しんでいるっていう気持ちの人もいると思います。実はですね、自分の本当の気持ちに気づいて、自分自身でそれが逆に納得できると、なんかスッとするっていう体験が実はあったりして、なので呼吸法を使って、未消化の感情エネルギーを消化していくと、体の中から気をつけて、なんか軽くなったりとか、目の前の現象変わったりとかっていうのも実はあったりするんですけれども、そこでやっぱりこう肉体はそれを感じて気づかせたいので何回もそれを引き起こしてきますし、それをなんでこんなことが起こるのかなっていうのが腑に落ちないと、やっぱりずっとそのフェーズを繰り返していて、もうなんか毎年同じこと言ってるみたいな、それにも気づかない、年末年始に目標を見返して目標を立てて、これと同じ習慣になってしまって、そこのフェーズからぐるぐる回ってはいるけど、進んでるような進んでないような、ただのラットレースみたいな状態になって、ここからスパイラルで上に上がっていく方向がね、こう進んでいくためには、まあそういったことが必要だったりするのかなと。なので今世ここにいますって決めた方は全然ね、そこのフェーズから動かない。なのでパワーカホスタっていう 本があって、まあそこの中で精神科医の方がキー反射を使って意識のレベルをこう測定して、それをまとめたみたいな本があるんですけど、そのドクターは、生まれた時から死ぬまで意識の階層は変わりませんっていうね。常にずっと不安と恐怖の層にいる人、不安と恐怖の層に行って、そこから脱出できないっていう。今はそんな時代ではないなっていうふうに思いますし、もう本当になんか情報に溢れていて、やろうと思えばできることもたくさんあるし、それが分かってきてて、早い速度でそれがいろんな人にすぐ届くようになって、今までは SNS とかなくても、なんとなく減少化してそれが広がるっていうことがあって、それがまあいわゆる流行り流行みたいなね、呼ばれ方をしてたんですけど、そうやって
伝播して更新することができるので、そういったものとしてね、やってたんですけれども、早いんですよ、今は。だからこそ、いろんなことができる。ので、その分、その体験も多分多いでしょうし、そこで引き起こされるエネルギーも多いでしょうし、だからこそ、そこに早く気づいて、先にね、こう、感情を消化していくと、スーッと上がっていく人もいる。あ、ここが本当に感情との向き合い方の根源だなと思っています。で、今呼吸法をやっていて一緒にやってる方がいらっしゃったんですけど、ね、なんかふと受験をしていた時のプレッシャーみたいなのをふと思い出しました。結構ね、もう受験は数年前に終わって、もうお母さんされたり、起業されたり、いろんなことをしている方だったんですけど、でそんな昔のことをね、こう、ふっと思い返すこともないぐらい、今を充実して過ごされている中で、その、感覚感情と記憶が戻ってくるっていう、古い思考がやっぱり私たちの中で共にこう未消化の感情を抱きかかえて体の中に留めていることがあって、で記憶は生きながら得るために同じことを繰り返すと穴に落っこちたら危ないとかね、ここに行ったらこうなっちゃうとかっていう記憶しておかないと体は危ないので、まあ、ただの記憶として脳に蓄積されているデータなんですけど、そこに感情エネルギーがやっぱりより危ないよっていうのを認識するために強く紐づいている場合、これがトラウマになったりとか、そういった風なことが出てくると、それに対して反応するということが出てくるので、そのね、こうそれを書き換えるという作業を呼吸法の中でやるんですけども、その時にその受験のことをふっと思い出しましたということをね、メッセージいただいて、ちょうど私も息子の受験があって、自分自身が息子に投影して課していることを意識に気づいたんですよね。頑張らなくていいとか、なんか努力しなくていいとか、そういうなんか価値観の良し悪しを言ってるのではなくて、そういったものを抱えていて、そこでですね、共鳴して、たのが面白いなと思って、そうやって人って伝播させて、人と人が交わることで情報交換をして、非言語のレベルで気づきのサインを送ってくれるわけなんですね。これもう本当に全然話していなかったエピソードだったので、逆にそのメッセージいただいて、私自身もその受験というワードを見て、本当になんかちょっと驚いたんですけど、でも、うすうすね、その息子子育ての中で、いろいろこう、投影している自分は、今までも気づいていたんですけれども、今回その受験っていうのを通して、過去のその体験で、成功体験は良しと、ね、記憶していることの方が多かったりすると思うんですけど、実はそこが、良しなだけに、自分自身が本当に軽やかに生きていこうと思った時の足かせになっている場合っていうのがあって、そしてすごくね、そこを突き詰めていった結果、社会的な結果は得れるかもしれない。だから怒りのエネルギーとか大きいので、成功する方、怒りのエネルギーで成功するエネルギーを出せる方もいるんですけど、そこを超えて、愛とか感謝とか、そういったところにこう移っていくのに、そこをプレッシャー、プライド、あたりをですね、こう、脱出しないと、そこにはいけないんですね。だからそこを感じたときに、私もまだ持ってた、みたいなね。こう、評価されたいとか、評価されることに対する、何かね、そういった感情を同時に抱きかかえていて、それが怒り、であったり、一番でも怒りが湧きやすいところかもしれない。なんか自分の能力を発揮できない瞬間っていうのは、悲しみにもなったり怒りにもなったり、するなっていうのを感じるので、まだね、そこはあったかなっていうふうに思って、どっちでもいいっていう優柔不断な感じではなく、どっちになっても結局うまくいくわけで、ただそこに向かっているプロセスが今選んだこと ここを変にやっぱりこねくり回すと、ストレートに自分の願った方向に本当にいかないなっていうのを感じるので、今ね、だいぶこう、いろんな出来事で揺さぶられて、私の周りの方々も、うん、なんかね、揺さぶられるような出来事があって、自分を見失いかける。だけれども、こう感覚的に自分に戻った状態、自分がここにあるっていう感覚を、知っているだけで戻る場所があるし、そこから離れた時に何をするといいのかっていうのを知っているだけで対策が打てるんですね。だからそこを呼吸法をお伝えする時には伝えているんですけれども、やっぱりね、こうやってつながり合ってるし、周りのね、人からそうやってエネルギーをいただいて気づいていって、でそこが気づきになった時にまた解放されるというこの繰り返し、まあね、やっぱね、感謝だなっていうふうに思います。そこで、自分が持ってる重たい感情エネルギーが湧かない時が出てくるんですよね。もう何も感じない。まあ、そうすると終了ですね。このフェーズは終了。だからね、同じことで、ここで自己観察をしていないと、またはこう何かで書き留めるとかをやっていないと、同じことをぐるぐるぐるぐる事象を変えながらやっているだけで、喜びとか愛とか感謝とかっていうのが分からなくなるんですよね。口だけで言ってるパターンもありますね。だからそういったなんか思考によって、感情はごまかせないので、湧かないですし、思考によって、湧くこともあるっていうことですね。なるほど、そうなんですね。まあ、全然すいません、コメントを読んでなかったです。ありがとうございます。子供の考えている軸と、親の都合軸が噛み合ってないんですよ。うちの旦那はそれができるんですよ。私もダンスチャーにはできるんですが、私の目には時々できなくなるんですよ。やはり幼少期のトラウマなんですね。そうですね。トラウマかもしれないですし、今世体験していることだけではない可能性があるので、っていうところはね、なんかね、面白く探求していくと面白いですね。やっぱり、こう、いろんなことで、なんでしょう、自分に向き合おうとしていった方、クリアリングされればされるほど、深く自分の中に真ん中人格のようなアイデンティティのようなものと信じ込んで持っているものっていうのがあって、それがないとこの肉体を維持できないのでしょうがないんですけれども、そこがね、なんかずっとそれを引き起こすかのように刺さっている場合があるので、そうですね、トラウマの場合もありますね。ただそこに気づくと本当になんかね、涙が出るように喜びが出てくるんですよ。本当に。まあ、それが、癒し。自分で癒すという行為だと思います。これに勝るものはないですね。そして、自分の、セルフイメージ、自分のイメージが、そういう過去の体験だったり、何か出来事で、下がるような、自分なんて言っても意味がないんだみたいなね、下がる瞬間っていうのがあるんですよね。なのでその時に他者とか変わって、そうやってお子さんだったり、見せてくれるわけなんです。自分が抱えてるものを。でそこであいつはあの子はってやってると、それは永遠に続くんだけれども、そこを通して自分の鏡として受け取る、そうすると気づく瞬間があるんですね。あ、私はこれを思って生きてきたんだな、どんだけきつかっただろう。でこれが分かる瞬間に、まず自分で自己認識することで、半分ぐらい減る。あとはここに対して、いやいやあなたはって言ってくれる人がいたり、自分自身が言葉にして、それをこうですね、それが初めて目標と呼ばれるようなものかなと思いますけれども、まあ、そういったことですね、実はあるんですよね。なので、目標設定ね、なんか今、この年末年始にやろうかなと思っている方は、ぜひ、瞑想できる方は瞑想でもいいのかなと思いますけれども、なかなかね、なんかできないっていう方も多くて、呼吸法もおすすめです。 脳波をね変えていくっていう、脳の状態を変えていって体の中を安心安全にして、そして認知力を高めた状態で、自分自身を見に行くっていう、このステップが非常におすすめです。でそれをやってから、まあ、瞑想するっていうね、静かな時間に入っていくっていうのは非常に有効かなと思います。で、もしね年末年始、なんかこの1年振り返りたいなと思っている方はやってみてください。今日は感情がなぜ人間にあるのかっていうテーマで、お話ししましたけれども、最近の気づきをですね、大体このライブは私の気づきと思考の整理のためにあるような感じなので、この回のお付き合いいただきありがとうございます。今年もまたやるかな、わかんない、年内またライブを突然し始めた時はぜひ今年ももう一度聞いていただけたら嬉しいですし、またね来年になる時は来年もまた何かのタイミングがあってリアルで聞いていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。